Dinner.
PopPen Innovation World Ella Podcast from the Next Ella。
ノンがナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ。ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション From the Next Ella。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのは俳優加藤千尋さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
加藤さんは、はい、去年解散したビッシュでは千と千尋チッチとしてご活躍され、解散後は俳優加藤千尋さん、そして音楽面ではソロプロジェクト千ととして活動されています。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
私ノンとはですね、はい、あのビッシュ解散前の荒垣ライダーでご一緒させていただいて、はいはい、あの記念写真撮っていただいたんですよね。ありがとうございました。
すごい楽しかったですね、あの日は。
楽しかったですね、うん、
あのやっとお会いしてお話できた嬉しかった日だったので、
はいはい、
ビッシュの中でもノンさんと会えたことはすごい話題の中で嬉しかったってよく話してたので、
あ、はい、すごい嬉しい、は
い、
こちらが嬉しい感じです。
ありがとうございます。
私もビッシュだってなって嬉しくて興奮してました。
あ、よかったです。
ありがとうございます。ありがとうございます。そしてですね、私の夢が痛むからという MV に出演していただいて、
はいはい、
そのお話も後ほど聞けたらと思います。
ありがとうございます。
改めまして、ビッシュとしての活動を去年2023年6月に終えられたんですよね。
はい。
そして俳優、そしてソロアーティストの活動を開始されて、はい、俳優としては加藤千尋さん、
はい、
ソロプロジェクトがセントで、
はいはい、
ソングライターの名前の表示は千と千尋チッチですよね。
はい。
それぞれの名前での活動はどんな思いで使い分けることになったんですか？
はい、まず千と千尋チッチとしての名前はそのまま私の生きてきた道なので、
はい、
ずっとそのまま生きていきたいっていう気持ちはあって、なので、はい、今名前としては一応加藤千尋と千と千尋チッチが共存している、うん、のが私っていう感じなんですけど、
はい、
でも音楽をやる上でいろんな形の音楽を私だっていう形で表現したいっていうことでプロジェクト名をつけたのがセント。バンドでもいいし、ソロで一人で歌ってても私一人の音楽なんだっていうのでセントっていう名前をつけたんですけど、
はい、
で加藤千尋っていう名前をつけたのは、私は今までずっとビッシュとして音楽をやってきて、初めて役者さんのお仕事の道に一歩進むときに中途半端な気持ちで始めるのではなくて、ちゃんと覚悟を持ってたくさんの人にリスペクトを持って一歩踏み出したいなという思いで、ちゃんとした名前、
ちゃんとした名前かっちりとした名前、
名前をうん、持ってちゃんと生きようっていう思いで、はい、はあ、はい、はい、
素敵ですね。
ありがとうございます。
なんだろう、私現場 MV の現場では加藤さんって呼んでたんですけど、うん、なんていうか 影ではチッチさんって勝手に呼んでて、
うれしいです。
影ではチッチさんって呼んでたんですけど、今日はチッチさんでもいいですか？
あ、もちろんです。
よろしくお願いします、
うん、光栄でございます。
ありがとうございます。セントとしては去年ソロアルバムパーセンテージを発表されました。
はい、
セルフプロデュースされたということで、
はい、
ご自身の作品をプロデュースしてみて、どうでしたか？
そうですね、今まではプロデューサーがいて、
うんうん、
こういろんなことを決めていただいて私たちの思いと声が乗ったのがビッシュだったんですけど、
はい、
もう一人となると自分の思いを詰めまくるしかないと思って、なんかプロデュースっていうと堅苦しくなるんですけど、
はい、
本当にやりたいこととか好きっていう思いを詰め込んだアルバムっていう感じになったので、
はい、
すごくお気に入りになりました。
いや、めちゃめちゃいいアルバムでした。
ありがとうございます。
素敵だった。
嬉しい。
あの楽曲提供の、はい、曲もあるけど、チッチさんの、
うんうん、
作詞作曲の曲が軸となってるじゃないですか、はい、うん、その曲がどれもかっこよくて素敵だなって思いました。
わ わあ私でもいつも対バン、そのノーさんとアラバキの時対バンしたりとか、
はい、
この前のももクロ紅白の日にライブを見させていただいた時も、
はい、
なんかこう強く歌う姿とか、うん、こう自由にいつもこう普段アラバキの時喋った時とかは、
はい、
こうほわっとしてるイメージがあって、
はい、
なんかそういうギャップとかがすごく素敵だなって思ってて、私の音楽の中にもそういういろんな自分が見える存在でありたいなっていうところがあったので、
うん、
すごい尊敬してたから、聞いてもらえたのがめちゃくちゃ嬉しくて、
いやめっちゃかっこよかったです。本当にいろんな曲作られてますよね。どうやって作るんですか？うん、
これ3年くらい前からずっと作ってたんですよ。
あ、貯めてたんですね。
そう、貯めてて、
はい、
最初はもうソロやるかどうかもわからない時に、
うんうん、
自分一人でも何かやれることやりたいと思った時期があって、
あ、
そっからずっと貯めてたんですよ、何曲も何曲も右も左も分かんないまま作ってたんですけど、その中からスタッフさんとか、
はい、
信頼できる人たちとこの曲を形にしていこうっていうのをピックアップしていったのがこのアルバムになったっていう感じなので、
はい、
こう3年間の私のいろんな感情とかやり方とかが詰まってるからいろんな曲になったのかなって。
じゃあ、うん、もっとストックがあるっていうことですよね。
1はあります。
どのくらいあるんですか？
でも30曲くらい、こうちっちゃいのちっちゃいのが集まっていっぱいあるって感じ、はいはい、サビだけのもあるし。
あ、なるほど。
そうですね、
これは今後も楽しみですね
頑張りたいです
そうなんだ。何人で作るんですか？私はギターを持って作るんですけど、はい、ちっちさんは？
その頃はギターが弾けなかったんです、始めたての頃、
はい、
なので DTM から勉強して
デジタルで。
あ、そうです。
作ってたんですね。
はい、パソコンで、あのキーボードで打ち込みながら、打ち込みで曲を作るやつを最初教えてもらいながらやってみたり、
はい、
でギターも同時に練習し始めたので、
はい、
簡単なキーが弾けるようになってから、コードを弾けるようになってからちょっとずつギターも使ってやったりとか。
ああ、なるほど。じゃあアルバム聴いててこれは打ち込みで作ったんだなとか、ギターで作ったんだなとか、そういうの聞き分けられますかね？
どうだろう。あ、でも
現れてる。
曲調的にこれはギターっぽいなとか、これは打ち込みっぽいなっていうのは分かると思います。結構、
見破りたい。
ぜひ。
見破りたいですねああ、楽しい。曲を作るときはどういうときに作りますか？
そうですね、私はなんか、あ、今浮かんだとかがあんまりないタイプなのでよし作るぞとか、今歌詞を書く時間っていうのを自分の中で切り替えないとできないんですよ。
はい、
ノンさんはどうですか？
いや、私もその思いついて作り始めるっていうよりは、うん、今作りたいってなって、うん、そこその時点では白紙の状態からギター持ってなんとなく作り始めるっていう感じです。
うんうんうん、あ、そうなんですね。でもそうかもしれないです。はい、私もよく降ってくるとか聞くじゃないですか。
そうですよね。
すごいなと思って降ってきたいって思ったけどだからもう集中してやることの方が多いですね。
あ、なるほど。朝型ですか夜型ですか？
完全夜型です。
あ、私もお布団入ってる時に、バッて目覚めて、そんな感じ？
わかります。そう、深夜。
深夜ですよねそこから朝になっていくみたいな。
そうなんですよ。
一緒ですね。
なんかその方がいいのかもしれないです。頭が逆にすっきりしてて、夜中の方が好きです。
わあ、一緒だ。嬉しい。
イエーイ
あ、そうなんですね。
はい、
アルバムの中には銀杏ボーイズ、ミネタ和信さん、
はい、
そしてフレンズとしても活躍する、岡本恵美さんなど、ザ・クロマニオンズの真島正俊さんの楽曲も入ってますよね。
はい、
こうした 共作楽曲提供のプロセスで印象的なエピソードなどありましたらお聞きしたいのですが、
はい、
どうでしたか？
そうですね、今回は本当に私の大好きな存在スーパーヒーローにお願いしたいっていうことで、
はい、
あのミネトさん、マーシーさんお願いしたり、うん、信頼してるエミソンにお願いしたりしてるんですけど、
はい、
あのミネトさんは本当に自分の人生の中で何度も救われた存在で、ずっと私の生きるパワーをくれてた方だったので、今回、うん、まさかこの私の人生の中で曲を作っていただける日が来ると思わなかったから、うん、すごく嬉しかったですし、
はい、
あの最初はレコーディングに来てくれる予定はなかったんですけど、
はい、
あのやっぱりもう一回やろうって言って来てくれて、2回目、
もう一回、
そうなんです、一回レコーディングしてもう一回することになったんですよ。ミネタさんがやろうって言ってくれて、
あ、ミネタさんがもう一回やろうって、
はい、言ってくれて、
はい、
で2回目はミネタさんも一緒に来てくれて、その場でいろんなことを話し合いながら、
はい、
鼻歌を歌いながらこうコーラスもその場で考えてくださったりして追加してったりとか、サビの、
はい、
サビに化身っていう曲なんですけど、
はい、
めっちゃドラマチックにっていう言葉から始まるんですけど、最初、うんうん、ドラマチックだけだったんですけど、
はい、
銀杏ボーイズだったらめっちゃっていう言葉をつけるねって、 あと一緒っていう言葉もつけたいねって言ってくれたって、
はい、
すごく大きなスパイスをもらって、
あ、じゃあ当日ぶっ込まれたんですね、
はい、ぶっ込んでいただいてすごく自分の中では衝撃的で、その日が、
はい、
で最後に決心っていう曲名をつけてくれたのもミネタさんで、決心っていう気持ちを感じたよって言ってくれて、
すごい訛りを表現再現してる、
うん、
そうなんですね、
うん、そうなんです、
すごい、なんかこのエピソードがまさにドラマチックな感じですね。
絶対忘れないで撮っておこうって思ってる思い出です。
わあ、いいな、いいお話聞いちゃいました
ありがとうございます、
ありがとうございます。あ、そうなんですね、岡本恵美さんとは、はい、あの親交があるんですね、
はい、そうですね、恵美さんは前からこう共通の友達がいたりとかで、すごく優しくて面白い先輩なのでご飯に行ったりとかしてたんですけど、
はい、
今回ソロを作るにあたってエミソンがこういろんな表現をできる方なのでこういう曲を作ってみたいんだけど自分の中にはその力がない、どうしようって思った時に、うん、まず最初に相談したんですよね。こんな感じのこういう曲が作りたいんだけどどうしましょうって言ったら、はい、作ってくれた曲がもうすごく良くて、
うんうん、
もう絶対この曲歌いたいですって言って決まった曲があったりとか、
マブですね、
マブです、もう結構信頼してる先輩で、ラップ調の曲とかラップ書いたことないから、
はいはい、
わからないってなった時に相談しようと思って
、はい、
頭の中にあるこういうことをこういう感じで歌いたいんですっていうのをすごい伝えたら、任せてって言ってくれて、
心強い、
そうなんです。だからエミソンに頼んだその歌詞はこう仲いい友達に、女友達にこういうことがあったんだよ、最悪じゃないって喋ってるみたいな、本当に今の感じがいいですって言って一緒に作ってもらったりとかして、なので結構自然体な歌詞が多いです、
は
い
は
い、
そうなんですね、
はい、
ちょっとこのお話を加味してもう一回聞き直さなきゃですね、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
真島さんの楽曲は真島さんが作詞作曲なんですね。
そうなんです、真島さんはお会いしてはいないんですけど、
うん、
あのお願いした時に私のもともとあった曲を聴いてくださって、
うんうん、
この曲に合いそうな曲をあの作りますっていうことでくださった曲が 遊ぼうよっていう曲で、
はい、
はい、なんか私初めて聞いた時にこの曲が私の今まで作ってきたセントの色に合ってるよってくれた曲なんだって思ったらすごく嬉しくて、
うん、
あの結構そのマーシーさん感がすごくちゃんと生きてる曲だったので、
はい、
めっちゃ嬉しかったですし、ライブでも結構みんな嬉しそうに手を叩いてるイメージがあって、もしまさんだからできたこの空気感の曲なんだろうなって思ったり、お気に入りの点としては、
うん、
青空っていうワードが曲の中に出てくるのがすごくお気に入りで、
はい、
はい、グッときてます自分でいつも。
あのラストの方に出てきますよね、
はい、
皆さんご注目して聞いてください。青空の部分、
はい、
この後はですね、俳優加藤千尋さんと私ノンがご一緒させていただいた作品についてお話ししていきたいと思います。突破イノベーションワールドエラ、ノンがナビゲートしています。今回の From the Next Era は元ビッシュのメンバー千と千尋チッチこと俳優加藤千尋さんをお迎えしています。後半は加藤千尋さんが今ご活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリー、そしてこれからの活動のビジョンについて伺っていきたいと思います。実はですね、はい、現在公開中の私ノンが監督を務めたミュージックビデオに、
はい、
加藤千尋さんに出演していただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。めっちゃ嬉しかったです。
こちらこそです。私でいいんですかってすごい思いました。
本当ですか。なんかあの本当かどうか分かんないけど、
はい、
私のレーベルのスタッフが、
はい、
チッチさんがいいんですかって言って眠れなかったって聞きましたみたいな。、ね、眠れずに来てるの今日みたいな。本当に言ってるって話してたんですけど。夜型なんですもんね。
夜型ですけど、でもなんかこう誰かの自分たち以外の方のミュージックビデオに出ることがまず初めてくらい、初めて
そうだったんですね。
だったので責任感と緊張と、
はい、
ノンさんに合うワクワク感で結構興奮してあまり寝れなかったです。
すっごい早朝の集合ですいませんでした。
早朝でしたね。
早朝だった。私も眠かった。
眠そうでした。ちょっと
又吉さんも眠そうでした。
眠そうでしたね。
はい、このミュージックビデオなんですが、
はい、
私のセカンドアルバムパーシューに収録した楽曲夢が痛むからインスパイアードバイ東京百景のミュージックビデオとなっていまして、
はい、
又吉直樹さんのエッセイ、うん、東京百景からインスパイアされて書いた歌詞なんですよね、
うんうんうんうん、
そして、又吉さんに出演していただくことが決まって、
はい、
で私は又吉さんの若い頃青年時代を演じさせていただきまして、
はい、
その青年時代の恋人役を加藤千尋さんに演じていただきました。
はい、
めっちゃ良かった。もうすっごい嬉しかったです。撮影してて、
うん、
素晴らしくて、
うん、
マイカット感動してました。
もうでも本当に OK を出すのが本当に素早くて、
はい、
感覚がすごく研ぎ澄まされてるんだろうなと思って見てました。集中力がすごくて自分も出てるのに、
はい、
すっごい集中してたのがかっこよくて、
ありがとうございます。楽しかったな、あの日本当に。あのMV 公開されましたが、
はい、
スタッフのみんなでめっちゃいいめっちゃいい、またお願いしますねみたいな感じで褒めたたえ合ってたんですよ。
あ、よかったです。
そう、あの、うん、編集も務めたんですけど、
うん、
編集しながらチッチさんのこの表情いいなと思ってどんどん伸ばしてってフルで使って、いや、ラストの表情本当みんなに見てほしい。本当に撮ってて楽しかったです。なんかこのなんていうか、まあ、情けない青年の頃の又吉さ
ん
なんですけど、恋人に頼りきりでパン買ってもらったりとか、神社でお参りしてもらったりとか、そういうなんていうんですかね、こんなこと言ったらあれだけど紐みたいな 男の子なんですが、
うん、
父さんの恋人像がすごく穏やかで、
うん、
優しい物腰で、でも芯が強そうな、でその青年を支える力強さを持ってるんだけど、うん、こう表に現れてくる表現がキュートな魅力だったり柔らかい魅力だったりするっていうのがすっごい魅力的と思って、本当に撮ってて素敵だなって思って見てました。
嬉しいです。
絶妙な表情をいっぱいしてくださったので、うん、それが嬉しかったです。
本当現場でもこの表情が良かったです、この表情も良かったですって本当に毎回お伝えしてくださってたので、本当に嬉しくて、まだ何もわからない状態なので、自分とってお芝居もまだまだ始めたばかりだから、
はい、
ちょっとずつ勇気をもらいながらあの日もやらせていただいてて嬉しかったです。
なんか私ばっかり語ってましたね今。
いや、うん、聞いて私は幸せです。本当に
どうでしたか。
え MV の日ですか。
はい、
うん、でも私最初はその又吉さんの青年時代をのんさんが演じるってどんな感じなんだろうって思いながら。
そうですよね、
はい、
意味わかんないですよね
最初。どういうことだ、でも又吉さんもいるんだよなって思いながら、でもこう絵コンテもらって、
はい、
ああなるほどってこう読み解きながら、でもこう私は恋人役じゃないですか、
はい、
だからもうあの日はのんさんのことがすごい大好きな気持ちでちょっと横にいました。
ありがとうございました。
すごく暖かい日で、心もお天気もすごく暖かくて、パンをチャンバラするところもすごく幸せな気持ちになってて、
はい、
こういう恋人っていいなって思いながらやってました。
そうですよね、道端でパンでチャンバラするっていう、
はいね、すごい良かった。
あれめっちゃやりたくて、
うん、
いや父さんとパンでチャンバラやったら良さそうだなって絵コンテ書いてて、でそれが叶って、
うん、
すごいなんか私がこれやりたいあれやりたいって言ったら父さんがもう素晴らしく実現してくださるので、もうなんか思いが溢れてました。
よかった、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あという感じでも MV は最高の MV になったので、
はい、
皆さんぜひぜひご覧ください。
ください。
チッチさんがめちゃくちゃ最高です。
いや、ノンさんがとっても素敵な映像を撮ってくださったので、ノンさんにもご注目していただきたいですね。
はい。
はい。
あ、又吉さんも素敵です。
はい、です。
みんな最高です。
はい。はい、
さて加藤千尋さんの今後は俳優そしてソロアーティストとしてどんなビジョンを描かれているのでしょうか。
はい、音楽もお芝居も表現として自分らしくありながらも、
うん、
もっともっと未知の自分に出会っていきたいと思ってるので、
はい、
何事も決めつけずにいろんなことに挑戦していきたいっていうのが今の気持ちで、すごく今好奇心がどんどんどんどん溢れてってるなっていう状況なので、
はい、
今までアーティストとしてもやってきましたけど俳優としても素敵な姿を見てもらえるように頑張りたいと思っております。
楽しみですね。いろいろとお話を伺ってきましたが、最後に様々な壁を突破してきた加藤千尋さんが今ご活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えていただきたいと思います。
はい、なんかこれ簡潔に話すのすごく難しいなと思ったんですけど、
え、じゃあがっつりお願いします。
とにかく私はなんか間違えても2歩下がって3歩進むって決めてきてずっと、なので学生時代実はあんまり人間関係がうまくいかなくて、
うん、
音楽だけが友達だって思ってる時期もあったんですけど、
はい、
その時から決めつけずに、人間だけが友達じゃないとか、音楽があればまだまだ生きていけるって思ったり、誰か に悲しい思いをさせられてもその人よりハッピーな人生を送るって決めて強く踏ん張って生きてきたんですけど、
はい、
なんかそういうことをどんどんどんどんこうまた2歩下がって3歩進んでっていうのを繰り返していってビッシュに入って、
うん、
そこからが私のまた新しいストーリーが始まったなと思ったので、
はい、
はい、
ビッシュ、
ビッシュですね。私にとっての突破の扉を開いたのはビッシュです。
あ、素敵これはファンの皆さんが感動してるに違いないしびれますね。
よかったです。
加藤千尋さんを支えた、
はい、
勇気づけた一曲を選曲していただきました。どんな曲でしょうか。
はい、ゴーイングステディの夜王子と月の姫という曲なんですけど、
うん、
この曲当時はもう銀杏ボーイズの曲になっててどっちの曲も好きだったんですけど、うん、この曲をこう本当に一人で孤独な時に聴いていて何度も何度も救われて、
はい、
生き延びて、
うん、
戦いながら生き延びてビッシュに入って今自分のまた新しいストーリーが始まってるので、
はい、
この曲がなかったら私はきっと今のこの場所にいないですし、
はい、
セントとしてミネタさんと決心っていう曲を作ることもできなかったなと思うので、
うん、
うん、この曲が私 にとっては大事な曲だなと思います。世界の終わりが来ても僕ら離れ離れじゃないっていう言葉がどんな場所にいても誰かの孤独を救えると思った大事な曲なので、はい、自分でもカバーさせていただきました、うん、この曲
いいですね。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
たくさんあの素敵なお話聞けてすごい満たされた気持ちです。
よかったです。
From the Next Era、 今回は俳優加藤千尋さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
改めて曲紹介をお願いします。
Going Steady で夜王子と月の姫。
You're listening to J-Wave, Innovation World Era, Podcast.